それでは、今日はですね、出エジプト記の、3章と4章を学びたいと思います。ここのメッセージの題は、神様の呼びかけとでもしましょうか。神様から、こう呼ばれてですね、そしてこうしなさいっていうふうに命令されるわけなんですね、このモーセに対して。そこを学んでい、くことになります。それでは一節をご覧ください。モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追って行き、神の山ホレブにやってきたとあります。モーセがミディアンの祭司で衆とイテロの羊を飼っていた。前回の学びでモーセがエジプトの王子であったところから逃げて、そしてミディアンの地域へと行って、そこで7人の娘ですね、女の人が水を汲もうとしていたところが羊飼いたちに邪魔されていたのをモーセが助け、そしてモーセがこのイテロというね、この祭司の家にですね、まあそこに居ついてですね、で、チッポラという奥さんを、その娘の一人ですね、この、もらってですね、で、それで羊飼いとして働いていました。で、この前の学びで2章の23節で、それから何年も経って、エジプトの王は死んだとありましてですね、イスラエル人は労役のうめきをわめいたと。苦しんでいた。でも、その神様がその彼らの嘆きを聞かれていて、そしてアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたと。神様が思い起こしてくださって、神様が契約をですね、これから実行しようとされているんだと。だから私たちが今まで創世記に学んでいた神様の約束というのは必ず実現して、その実現していくところをこの出エジプト記で見ていくんだよと。で、同じように私たちの神様から与えられている約束もですね、必ず私たちのうちで、また私たちを通して実現していくものなんだよということなんです。で、そこで実現しようとしている神様が、モーセにまず働きかけるわけなんですけども、そこでモーセが、ちょっと待ってください。嫌です。って言ってですね、その実現しようとするか、その中にですね、モーセを神様が入れようとされているのに、モーセが拒んでいくっていうところを見ていくわけなんですね。で、彼、今、80歳です。後で出てくるんですけどね。今日の学びでは読みませんけども。7章の7節で、モーセが80歳って書いてあります。で、モーセは40歳だったんですね。エジプトから出てくる時は40年経ってるんです。そして、イテロの羊を飼っていた。これを言い換えますと、まだ、雇われの身だったんです。ちょっと考えてみてください。エジプトの王の後継ぎになるようなところから、一気に誰も知られない、誰にも知られない、しかも雇われの身で40年過ごしていたんですね。まあ今この頃ですね、このカウンセリングとかでこう、自尊心、セルフイメージとかですね、なんかこう自分のね、ことを大切にしていきましょうとかってありますけれども、モーセはですね、もうズタズタにされてるわけですね。そういう、その自分にできるというものが、全くなくなっているような状態にさせられたというかなったわけなんですね。それで普段の生活の中において、彼はですね、その羊をですね、こう、追っていっているときに、ホレブというところにやってきたんです。これは山ですね。で、神の山と言われてますけど、なぜ神の山と言われてるかって言ったら、後に、この山に、神様が現れて、そこからイスラエルのために語られて、有名な、実会ですね。を、お語りになって、モーセがそこに登って、神様と話していくという、その中心的な山になるわけなんですけども、それで、神の山と呼ばれるわけですね。神様はこのようにして、 まず働きかけを行われます。これをですね、聖書の言葉だとメスっていう言葉が使われてます。これ救われるっていう言葉ありますよね。まず神様がその人を呼びかけて、そして救ってくださるわけなんですよね。それメスっていう働きがあるわけです。もちろんこれはクリスチャンになってからもその連続なわけなんです。神様が働きかけてこうしなさいっていうふうに言われるんですね。はい、わかりました、こうしますの連続なんです。で、その時っていうのは何の変哲もない、むしろ砕かれた状態、もう自分は何もできない、あるいは普通の状態ですね。神様が忌み嫌われるものの一番初めに出てくるのが、あの箴言に出てくるんですけど、傲慢なんですね。高ぶりです。私にはできるっていうことです。で、これがあるからダメなんですね。で、三条の水君、イエス様が初めにお語りになった時に言われた言葉は、心の貧しいものは幸い、富んでいるものじゃないんですよ。貧しいものは幸いです。その人は、あの天の御国はその人のものだからです。入り口が貧しくならなければいけないわけなんですね。で、モーセが今そのような状態に置かれていて、それゆえに神様が呼びかけられているんですね。だから私たちが、いや俺にはまだできるよと、あ俺は大した人間だよと、いや俺はもうこう何度かやってこうやってああやってって、プライドがある限り神様の声を聞くことはできませんけれども、それがなくなるように神様が導かれるっていうのはですね、神様の愛の表れなんですね。辛いけども、痛いけれども、でも痛い、その痛さの中に神様の愛がですね、甘い愛がにじみ出てくるわけなんです。で、モーセが普通に生活をしていたところで、その何の気なしにですね、このホリブという山に行ったところで、その神様が現れてくださいます。すると主の使いが彼に現れた。あれ、神様って今言われなかった。で、後で出てくる主はっていうふうに語られます。主の使いなんですけれども、主ご自身でもあるんです。これ不思議な存在なんですが、今までも出てきたんですね、この主の使いですね。これは多くの聖書学者が、私もそうだと思うんですけども、受肉する前のイエス様ですね、この天使のような形をして現れてくるですね、そのイエス様が、ここに彼に現れてですね、芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は燃え尽きなかった。乾燥している地域ですから、こういうふうに、火がですね、出てくる、火事になるということは、よくある風景だったと思うんですが、燃え尽きなかったというところで、モーセは、なんだろうこれは、不思議な現象が起こってるな、それでじーっと見てたわけなんです。モーセは言った、なぜ芝が燃えていないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることとしよう。不思議だと思ってじっくりと見ていました。で、ここにもちろん主がおられたわけなんです。で、これから出エジプト記を学んで、行ってからですね、ずっと旧約聖書を、見ていくとですね、火という言葉がたくさん出てくるんですね。火の中に主が現れます。そしてヘブル人への手紙の中には、私たちの神は焼き尽くす火ですって書いてあります。で、それは一体何を表しているかすぐに分かってきますので、その時に説明しますが、主は彼が横切って見に来るのをご覧になった神は、芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおります。素晴らしいですね。モーセは個人名で呼びかけられて、はい、ここにおりますということができたんです。私たち神様の声を聞いて、どうやったら神様聞い言われてるんですけれども、聞き取れてない、また聞いてない時がしばしばあるんですね。ちょうどなんつうか、ラジオの受信みたいなものなんですね。私たちが持っているものっていうのは、その 生まれながらの人、まだイエス様を信じないって、あの、生まれ、新たに生まれてない人はですね、その受信機が完全に壊れちゃってるんです。だから神様が送信しても全然それを受け止めることはできないと。けれども、御霊によって新たに生まれたことによって、その受信機が生きて、そして周波数を合わせることができてですね、そして神様の声を聞くことができるわけですね。でもその受信機をですね、こう合わせる努力をしなかったら、いつまでも聞けないわけなんですけど、モーセはそれを聞けてる状態にあったんですね。で、はい、ここにおります。で、あと神様がモーセと言ってるのもいいですね。誰も知らない。ところでも神様が個人名で、しかも2回、1回だけじゃなくて、モーセじゃなくて、モーセというふうに言われてるんですね。これ、結構出てきます。2回言うっていうのが出てくるんですね。例えば、マルタですね。っていうふうに出てくる。あと、シモンかな。イエス様が言われた。そのようにして、2回呼びかけておられるんですね。はい、ここにおります。で、神が仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの靴、足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。火として現れた神様が何を表しているかと言ったら、聖なる方なんですね。清い方なんです。だから、べっとりくっつくことができないんですね。そして、靴を脱げという言葉があります。で、これ面白いのは、アメリカ人の人がですね、この聖書の話をここでするときにですね、一生懸命説明するんですよ。靴を脱げ。なんでかわかります?理解できないんですよ。部屋に入るときには、靴のまま入っていくからわからないんですが、聖書はですね、結構アジア的な書物なんです。っていうか、アジアなんですよ。あそこは中東って、東ですよね。わかりますか?私たちはすぐ理解できるんです。土足で入ってたら、すんごいお客さんに失礼ですね。そのお客さんのところに入っててですね。今ここで私が土足でいたら、それはディスコシさん、嫌ですよね。私も嫌ですよ。で、モーセは気づいたんですよ。あ、やばい。それは、その家の人たちのことを敬ってるから、ですよね。別に例えばお店行った時に、ほら、絨毯のままそのまま入ってたってね、その、まあ、あんまり大したことないわけですよね。じゃあなんでわざわざ脱ぐのかって言ったら、その人の、その家の主人を敬ってるわけなんです。その所有者を敬ってるわけなんですね。それで脱ぐわけなんです。私の血なんだよ。私が今いるところなんだよ。だから脱ぎなさい。と言って、モーセは、後でこの顔を隠すわけなんですけれども、皆さん神様に出会ったことあるでしょうか?私会いました。本当に神様に出会っていたらですね、このモーセが今次の説に出てきますけども、顔を隠したってありますが、恐れ多くなって、自分の罪深さが分かって、離れたくなります、神様から。誰でもそうなんです。本当の神に出会った人は、離れようとします。私の罪深さが、とこうなるわけです。ペテロはどうでしたか?ペテロが初めてイエス様を本当にイエス様だと分かったときに、彼はですね、漁師でした。そして、一晩中ですね、この網で張ってですね、こう魚をですね、釣ろうとしてたんですけれども、全然釣れなかった。で、その次の、日にですね、イエス様が、この湖のところで、この御言葉をお語りになっていたんですけれども、あまりにも人が来るからですね、ペテロにですね、ちょっと漕いで行きなさいと。そして、ペテロの船に乗ってですね、そして、その船からですね、お語りになった。で、そして、沖に漕ぎ出して、そして、魚、網を下ろしなさい。いや、でも一晩中ね、取ろうとしたけど、取れなかったんです。でも、お言葉通りにしましょうと。したら、もう船が沈むぐらいのたくさん の魚が釣れたわけで。ペテロが何て言いました?私から離れてください。私は罪深いから。神の清さに触れたんですね。でもイエス様が恐れないで、あなたを人を取る漁師にしようと言われてペテロは従っていきますけれども、その前に離れなきゃいけないんだってことが分かってたんです。だから本当に神様に出会う時というのはもう近づけない、自分はダメだというふうになってるんですね。で、私たちはそういう神様に出会っていかなければいけないわけなんですが、 そして6節でまた仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。ここの言葉の意味を皆さんはもうすでにものすごく重要なことだっていうことはもうお分かりになっていると思うんです。創世記をずっと学んできましたね。アブラハムの神、もうそのアブラハムの神って言っただけでものすごくもう壮大なスケール、あの壮大なこの神様のご計画とアブラハムの信仰の歩みを思い出せますでしょうか。イサクの神、そしてヤコブの神である。彼らにものすごい素晴らしい約束を与えられて、そしてその父祖たちはですね、神様を信じて、その約束を信じて、そして死んでいきました。そしてその神が今こんなにも芝というその火が燃えているところに近づいてくださったんですね。今までは約束だけだったんですけれども、今度は実際に個人的に近づいてくださったんですね。なんかなんとなく遠くにいるこの神様ではなくてですね、今もう本当に目の前に神様がいてくださる、こういう神様になってくださいます。それで7節をご覧ください。主は仰せられた、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを知っている。わかりました？見て聞いて知ってるんです。私たちの神はこのような神様です。個人的に全てを知っておられる、天と地を作られた神、全能なる神、全てのことを知っておられる神、あらゆるものを超越した神であると同時に、この神が私たちが風邪ひいちゃったら知ってるんですね、聞いてるんです、そのうめきを知っています。ユダヤ人の人がですね、あのクリスチャンになる証を聞くと面白いんですね。クリスチャンに妬みを持つんですよ。クリスチャンに妬みを持つんですよ。で、それは何でかって言ったら、あんまりにも自分たちが信じているその神をですね、近しい存在としてなんか友達みたいにして話していくんですよね。神様がイエス様とかって話して、で妬みを持つんです。でパウロが言ってるんですね、このユダヤ人に妬みを引き起こしたいから私異邦人に伝道してるんだって。妬み、それで妬むんで、なんだよこれって、ふざけんなよって、俺たちの神だみたいな感じで、それでこう取り組んでって、新約聖書を読んでって、イエスがメシアキリストだっていうふうに信じ、あの分かって信じていくっていうことが多いです。知って聞いて、そして見ている神様なんだ。それで私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだですね。登らせるというふうに言っています限り、わかりますよね。この前地図見てくださいと言ってみましたけれども、この今のあの出エジプトの経路ですか、見るとこのシナイ半島のですね、この南のところがこのホレブっていうところなわけですよ。シナイ半島のこの南の部分ですね、ここですね、ここがホレブですね。で、登らせるため北に行くんですですね。北にあるが、北にあるのがこのアブラハムとイサクとヤコブに約束した、神様がこれはあなたのものとなると言われた土地なわけなんです。ここに登らせるよ、でこれが乳と蜜の流れた地なんだよ、だからすごく肥沃な土地、本当に神様が豊かに祝福してくださる土地で、また先住民がいるんですね。カナン人とかエブス人とかヘテ人とかですね、そこに登らせますよと言っています。で9節ですね、見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた、
私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け。私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。はい。まあ、先ほどペテロに対してイエス様がですね、あなた、私についてきなさい。あなたは人間を取る漁師となると言われて、ペテロはそのまま従ってきました。モーセはどうかって言ったらそうじゃないんですね。どんどん言い訳を言っていきます。私たちはどうでしょうか。私たちはこの連続なんですけども、私はあなたをこのようにする。だからこうしなさい。と言われるわけですね。聖書はこの命令の連続です。例えば、足苗の人に、立ちなさい。ちょっと待ってくださいよ。できないですよ。だってずっと足効かなかったんだから、
うん、
その立つという概念さえも浮かばないですよね。どうですか私たち今までの生活。いや私今までこういうことやってきたからダメなんですよ。いや、やめなさい。このようにしなさい。いやちょっと待って、だって今までこうやってきてこういう経験があってこういう生まれがあってね、私はこういう性質だって、もう親もこうだったしね、今までこんなことやってからこうなってこうなってこうなってこうなってこうなるんですよ。問題は従おうとしていないということだけなんです。言い訳にしか過ぎないんですね。できるできないなんて神様は聞いてないんです。ついてきなさいとしか言ってないんです。そしてついていった時に自分じゃなくて神様がしてくださるんです。これを一言で言うと信仰による従順と言いますですね。でモーセもですね、そのような人なんですね。この出エジプト記の後を読んでいくとですね、主が命じられた、モーセはその通りに行った。主が命じられた、モーセはその通りに行った。主が命じられた、モーセはその通りに行ったってもう何回も何回も出てきます。でもその前にモーセはですね、嫌です、嫌です、嫌ですって言ってから行くようになるんですね。そこの箇所を読んでいきます。ですか？モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロの元に行って、イスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。さっき話した通りのことですね。私は何者なのでしょう。単なる羊飼い。何の影響力もない。以前はできたかもしれない。王子だったんだから。でも今は、何にもできませんよ。というふうに言ってるわけなんです。で、神様はこう答えられます。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなたはこの山で神に使えなければならない。だから、この導き出してですね、後でここに戻ってくるよということをおっしゃってるんですけど、私があなたと共にいると。で、これ英語で言うとですね、さっきの、モーセの言葉、Who am I? 私は一体何者なのでしょうって言ってます。でも神様はこう答えます。I am God. 私は神である。あなたのこと聞いてるんじゃないよって。私が一緒にいて、私がやっていくんだよってこう言ってるんです。で、イエス様がですね、全世界に福音を述べ伝えなさいって言った時、何て言われました？終わりまで、私は、あなた方と共にいると言われました。神様がどうなのかということを問われているのであって、私の能力を取られているんじゃないんですよね。だからモーセはまだ分かってない。エジプトにいた時は私はできると思ってた。まだ私なんです。で、今羊飼いになって私は何もできない。まだ私なんです。私、私、私、私、私、私、私、私。私なんですね。そこから神はこうである、神がこうしてくださる、神についていく、神がこうである、神神神神神ってなる、どこでなれるかっていうことが私たちにとっての課題っていうか、クリスチャンが一歩一歩成長していくその課題なわけなんです。で、モーセは神に申し上げた。13節、今私はイスラエル人のところに行きます。 私が彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいでしょうか。
その、なんて言うんですか。この人は一体大丈夫なのかということをですね、こう聞いてくるでしょうと。ね、名前は何なのかと。例えばですね、私が突然ここにやってきたとします。皆さんのこと全然知らないんですね。じゃあこれから聖書を教えましょう。だからみんな どこの教会の方ですかとかですね聞くと思うんですよね。そしてある程度知られた名前だったら、ああそうですかそうですかってなると思うんですよ。これ信頼できる人かどうかということで、名前を聞いてくるでしょうとモーセはこう言っているわけなんですね。それで神様こう言います。神はモーセに仰せられた。すごい面白い名前ですよ。私はあるというものである。面白いですね。私はあるという名前なんです。本当に面白いです。でもこれを神様のご性質をよーく表してるんですね。私たち何か名前をつけるときにですね、その名前に限定されていきます。でも神様っていうのは限定されるようなお方ではありません。神は神で存在されている方です。だから私は私なんだと。私はあるんだと。永遠に変わらなくて、その、自存するっていう難しい言葉を使うと、一人で立っていることができる神なわけですね。だから昔でも今でも未来でも私は私、私はあるんだということなんですね。そしてもう一つですね。私はあるというのは、私はなるというふうに言い換えてもいいかもしれません。これは私たちが何か必要があるときに、神様がその必要になってくださいます。お腹すいた、神様が食物となってくださいます。力があったらいい、神様が力となってくださいます。備えが欲しい、神様が備えとなってくださいます。正しいことが欲しい、神様が正しさとなってくださいます。神様が全ての必要になってくださって、私たちの必要の全てのものに一つになってくださるところの神様なんですね。で、実はこの名前で神様はずっとこれからも出てくるんです。でヤーウェという言葉、ユダヤ人の人たちは今でも発音しないんですけれども、こう調べていくとですね、この神様っていうところで見ていくと、YWVH って言ってですね、これヤーウェではなかったかって言われてるんですけれども、そのヤーウェという言葉がずっと出てきて、そして神はこうである、神は救いである、主は救いである、ヤーウェは何である、ヤーウェは何である。で、新改訳の聖書ですと、太字の主って書いてあるところと太字じゃない主があるんですよ。で、太字の方の主っていうのはその名前なんです。ヤーウェなんです。新約聖書でイエス様がですね、たくさん私はあるという言葉を使ってらっしゃるんです。例えばもうアブラハムがいた前に私はあるとかですね、あとあなたは何者だっていうふうにこのイエス様を捕らえに来た人がいたときに、私がそれですって言ってるんだけども、実際は I am、 私はあるとしか答えてないんです。その時にみんながバタバタバタバタって倒れちゃったんですね。そしてイエス様は言いました。私は世の光である、私は命のパンである、私は命である、私はよみがえりである、私は初めであるとかですね、たくさん書いてますね。それ全部私、このヤーウェなる神が私自身なんだよということをイエス様が言ってたように他ならないわけ。だからイエス様を受け入れるときに、このヤーウェである方がいらっしゃるということなんですね。そしていきます。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え。もう彼らは知ってるわけですよね。この先祖がアブラハム、イサク、ヤコブ、その神なんだよと。その約束していた神が今現れてるんだよと。これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。言ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、あなた方の父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が私に現れて仰せられた。私はあなた方のこと、またエジプトであなた方がどういう仕打ちを受けているかを確かに心に留めた。それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、
カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人、これ後で7つの民と言われますけど、7つね、カナン1つ、ヘテ2、エモリ3、ペリシ、でしょ、ヘビで5、エブス、あれこれ6つしかないか、1、2、3、4、6つしか書いてないですね。もう1つあるはずなんですけども7つの民と後で言われます。で、父と蜜の流れる地へ登らせると言ったのである。彼らはあなたの声に聞き従おう、聞き従おうって言ってます。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王とのところに行き、彼にヘブル人の神主が私たちとお会いになりました、どうか今私たちにアラノへ3日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてくださいと言えですね。今神様はですね、具体的にこうなるからこうなって、こうなるからこうなるからこうやりなさいって言ってですね、親切にモーセに具体的にこうなるからっていうふうに指示してくださってます。まず長老たちのところに行けと。そしたら彼らはちゃんとあなたの言うことを聞くから、そしたら今度長老たちと一緒にパロのところに行ってこのように言いなさいと、ヘブル人の神がこう言ったからとですね。で、さらに神様は、次に起こることを教えておられます。19節、しかしエジプトの王は強いらなければあなた方を生かせないのを私はよく知っている、言っても無理だよ、絶対に行かせないよ。けれども、20節、私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを撃とう。こうした後で、彼はあなた方を去らせようと。で、言っても言うことを聞かないから、私はエジプトにいろいろと、この大きな技を行っていって、無理やり彼が出て行かせるようにするというところまで取り計らってくださっています。そして私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出ていくとき何も持たずに出て行ってはならない。女は皆隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならないと言って、ですか、この、まあ、今まで奴隷として働いていて賃金をもらってないわけですから、その賃金をですね、このイスラエルの、エジプトの人たちがその上げるようになっていく。まあ、賃金だけじゃなくて、後でですね、これが幕屋を作るときに必要になってきます。金属ですね。で、そこまで神様がおっしゃってくださいました。具体的に。でも次見てください。4章1節。モーセは答えて申し上げた。ですが、彼らは、私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。また別の言い訳を言ってますね。主はあなたに現れなかった。いやーな、確かにあなたが言ってる神様っていうのは本物の神様の話だけれども、本当に神様があなたに現れたの？ですね。そういうふうに言ってくるでしょう。だから私の言ってること信じないでしょう。けれども主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。羊飼いの杖ですよ。ね、普通に持っている杖です。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると、杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。この尾をつかむってのはまずいんですね。ヘビを掴むときって、ここなんですよ。頭の根っこですよね。でないと、尻尾っていうのは一番噛まれる可能性があるところですね。でも、王を掴めと言われたから、彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、あ、ちゃんと言うこと聞いてますね。それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。で、この杖を後でですね、持って、モーセは、もうすごいたくさんの奇跡を行っていきます。普通の杖、何のあれもない杖。彼は以前持ってたのは王子の尺ですよね。これだったらなんか力がありそうですよね。でもこう何の気なしの杖です。神様が私たちを選ばれる時っていうのはですね、普通に私たちが持っているものを通していろんなことをしてくださいます。
聖書の中にすごいそれがたくさん出てきます。例えばですね、サムソンという人はですね、ロバの骨をですね、その近くにあったロバの骨でペリシテ人をこう1000人かな、確かこうやっつけていったんですよね。私たちが持っている普通のものを用いて、つまり私たち自身のそのありのままの姿を用いて、それで神様は大きなことをしてくださるんですね。第一コリントのところにですね、こういうふうに書いてますけども、2章の、開かなくて結構ですけどね、ちょっと今私開きますけども、この箇所覚えておくといいと思いますよ。励まされますよ。それか、ギャフンとされるかもしれませんが、1章のですね、第一コリントの1章の26節、兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は、知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、バカ者を選び、もっとはっきり言うとですね、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないものにするようにするために無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。で、キリストのみが神の知恵となり、力となり、義となり、清めとなるためなんだというふうに書いてあるんですね。愚か者を選ばれる。だから何の持ってないものを選ばれるわけなんです。そして神様は用いてくださる。だから大事なのは自分ができるかできないかということではなくて、これから何かをもらわなければ何もすることができないということではなくて、もちろん準備って必要ですよ。ある程度の。けれども、自分そのものを神様に捧げ出すことによって、神様ははるかに大きいことを、もう100倍、200倍、300倍、400倍に大きいことをしてくださるわけなんですね。いや、これができなければやりませんという言い訳を私たちがどれだけすることか。これさえあればやります。言い訳にしかすぎません。ただしなさいって言われたことで、はい、やります。そしてモーセが持っていた羊の杖ですね、これを使って神様が大いなることをされるわけですけれども、そして6節、主はなおまた彼に仰せられた、手を懐に入れよと。で、彼は手を懐に入れた、そして出した。なんと彼の手は雷に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた、あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた、そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。神様って素晴らしいですね。破壊する技だったら悪霊でも悪魔でもできるんですね。創造、回復の技ですね。ラインに侵されていた手をまた元に戻してくださいます。そして8節、たとえ彼らが私、あなたを信じず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。もしも彼らがこの二つの印をも信じず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んで、それを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は、乾いた土の上で地となる。まあ、この後で実際に裁きとしてですね、この地と、ナイルの水の川が地となるということが出てきますけれども、神様親切ですよね。モーセのわがまま言い訳に応えて、で、印をも用意されて、ね、一つ目で信じなかった場合、ね、もう一つも用意しとくからね。で、二つも信じられなかったら、今度は血にすることやっとくからね。というふうに安心させようとしてるわけなんですよね。ところがモーセは、主に申し上げた。ああ、主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。これをですね、自虐的な謙遜と言ってもいいかもしれません。なぜかと言ったら、他の箇所でモーセはエリートの教育を受けていて、その言葉においても力においても優れていたということが書かれています。嘘です。
できません。
で、次に、主は彼に仰せられた。誰が火に、人に口をつけたのか、誰が押しにしたり、耳しにしたり、あるいは目を開けたり、盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。神様は何でもできる方なんですよね。あなたの口を動かすことだって何だってできるのに、何言ってるんだあなたはと言ってます。さあ、行け。私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。追い詰められました。 次に本音が出ます。すると申し上げた、ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。これが本音だったんです。私は嫌です。いろんな言い訳をするんですよね。それまでの間にね、追い詰められた、モーセがそういうふうに言いました。そこで主が怒られました。主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた。あなたの兄レビ人アロンがいるのではないか。私は彼がよく話すことを知っている。饒舌だということですね。よく話す人だと、ペラペラ話す人。今彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぼう。あなたが彼に語り、その口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあって、あなたがなすべきことを教えよう。彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。これどういう状況か分かります？今だったらスポークスマンみたいなもんですね。この、渡されたものを語っていくんですね。で、これちょっと想像してみてください。後で出てきます。パロンのところに行きます。すんごいおかしい状況ですよ。主はこうおせられる。この民を出て行かせよう。さもなければ、ね、この、氷が降っていく。ですね。それをモーセがですね、パロンの前でですね、パロンの前で、アロンに話すんです。で、それをアロンがオウム返しでただ言ってるだけなんです。なんちゅうくだらないことなんですけれども、そのまま話せばいいのに、結局モーセが頑ななばかりに、神様がじゃあアロンをっていうふうに言ってるわけなんですね。うん、神様って優しい方だって、ユーモアある方だと思いませんか？でもね、このことによって、これいつも起こってくること、これ覚えておいてくといいですね。神様って非常にシンプルな方です。単純な方です。だからモーセだけで神様はイスラエルのためを導き出されることをおできになっているわけなんですけれども、アロンを、このモーセがその理想にまで到達しないから、神様の方が降りてきちゃったんです。それでアロンがつきますよね。それでアロンによっていろいろ大変なことが起こってきます。例えば金の子牛を後で拝んだりですね、アロンがそれをさせてしまったわけですよね。ですね、いろいろ問題が起こってくるんですね。だから神様の理想に私たちが近づこうとしないと、神様の方が仕方がなく降りてきてくださいます。でもこれって理想じゃないんですよ。神様それでも一緒にいてくださるんです。ああよかった、一緒にいてくださる、よかった。でも残念なんですね。神様はですね、本当に私たちのことを愛してくれてるんですよ。だから一緒にいてくれるんだけど、愛は、その愛は成長してほしいよって言ってる愛なんです。いつも補助輪をつけているところ、補助輪をなくして、そして二輪車で走ってほしいんですね。でも神様は恵み深い方ですから、そのアロンを通して祭司というものを作られてですね、祭司職というのができてくるようになるわけなんですけれども、次です、17節。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。さっき説明した通りですね、この杖がその印を行っていくところの、その道具となっていくわけですね。それでモーセは舅のイテロの元に帰り、ようやくこれでモーセは神様の言うことに聞き従っていくことになりますが、彼に言った、どうか私をエジプトにいる親戚の元に帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうかを見させてください。イテロはモーセに安心して生きなさい。ですね。これはいいですね。素晴らしいですね。なんていうか、これはなんていうんですか、退職願いですね。だから私たちがですね、突然ですね、あ、神様に召されましたって言ってですね、牧師になります。進学校行きます。でも、働いている会社の人にですね、何の礼儀も尽くさずですね、何かしたら失礼ですよね。準備が必要ですよね。そういう準備は必要ですよ。ですね。でそういう声に言って、それでモーセは、出て行きますが、主はミディアンでモーセに仰せられた。エジプトに帰って行け。あなたの命を求めていた者は皆死んだ。だからモーセを覚えている者ですね。死にました。ほら、パロですね。パロと、あとはパロの元にいて、その実際にモーセを殺そうというふうに命じられた人とか、みんな死にました。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰ったと書いてありますが、息子たちとなっています。で、この前私たちが読んだのは、この息子ゲルショムだけだったんですね。でその他に、出てくるんですが、後で名前が出てきますが、 ですね、エリエゼルという子がですね、生まれています。で、妻というのはチッポラですね。で、このエジプトの地へ、帰っていきます。モーセは手に神の杖を持っていった。主はモーセに仰せられた。エジプトに帰って行ったら、私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留め、それをパロの前で行え。しかし私は彼の心を固くなにする。彼は民を去らせないであろう。まあ、これを理解するのも非常に難しいですけどね。なんでじゃあ言わなきゃいけないのってなりますけども。まあ、後で読んでいくと分かってきます。で、その時、あなたはパロに言わなければならない。主はこうおせられる。イスラエルは私の子、私の初子である。そこで、私はあなたに言う。あなたの子を行かせて私に仕えさせよう。もしあなたが拒んで彼を行かせないなら、見よ。私はあなたの子、あなたの初子を殺す。この初子という言葉、とても大事になってきます。長子とも訳されます。ですね。はじめの子。これ、はじめに生まれてきた男の子です。このウイゴというのは家畜でも用いられますし、また人間にも用いられます。で、単に、初めに生まれてきた子という意味だけではなく、一番という意味もあります。順番でも初めだし、そして、その大切なものにおいての初めなんです。意外に神様は、その長子としての役割というのを、初めに生まれてきた人ではなくて、二番目だったり三番目。覚えてますね。イシュマエルじゃなくて、イサク。ヤコブじゃなくて、エサウじゃなくて、ヤコブ。でしたね。まあそういう、このウイゴ一番大事な存在だと。で、イスラエルが私にとって一番大事なんだよと、本当に大事なんだよと。だから、この私の民をあなたが出て行かせることを拒むんだったら、あなたの一番大事なものを取るよって言ってるんです。それがあなたのウイゴだよ。エジプトのウイゴだよ。と言って実際に起こりますね。一番最後にこれパロが絶対に無理やり出て行かせるきっかけになるのが、このウイゴを殺すという裁きです。ですね。で、それを言いなさいと、この、言うわけですね。で、24節で、さて、途中、一夜を明かす場所のことであった、主はモーセに暴れ、彼を殺そうとされた。あららららら。さっき、エジプトの民に、あなた方は死ぬよと殺されるよっていうふうに言いなさいって言われたけども、神様に殺されるようなことを、そのパロだけじゃなくてモーセも今持ってたんですね。で、それ何かっていうのを次、今教えますね。25節。その時チッポラは火打ち石を取って、自分の息子の包皮を切り、それをモーセの両足につけ、そして言った、誠に、あなたは私にとって地の花婿です。そこで主はモーセを離された。彼女はその時、割礼のゆえに、地の花婿と言ったのである。割礼なんですが、皆さんわかりますよね。男の子の、この包皮をですね、これ直近するわけですよ。で、それは、アブラハムに対して、神様が約束して契約を結ばれ、その印なんだよって言われたわけです。で、これを結ばない限り、イスラエルの民とは見なされない。約束の子供というのは見なされないわけですよね。で、それを、なんとモーセは、自分の息子に授けてなかったんです。わかりますね。それは義務を、ちゃんと神様から言われた命令を、自分の息子に果たしてなかったんです。で、奥さんが多分それで、やめましょうよ、こんなこと。とか言ってたのかもしれません。異邦人ですから、ミディアン人ですから、チッポラは。それで、モーセが殺されそうになってる、なんか病気になってですね、死にそうになってたのかどうか、もう明らかにこれは、おそらくはチッポラはですね、これはもう、神がね、今ね、この、割礼を受けさせていないということで、このモーセが死にそうになってるんだというのが分かったんでしょう。それ、とっさにですね、これを切って、ですね、こう火打ち石だから火で焼いて、このそしてこれを切ってですね、そしてその包皮をですね、モーセの足の方にバーンとつけたわけです。そして、あなたは地の花婿ですってこう言ったわけですよね。あなたと付き合う、あなたがね、イスラエル人であるがばかりにね、このようになってるんですみたいな感じで言ったわけなんですよ。それで、助かったんですね。まあ、こう準備ができてなかったっていうか、そのエジプトに行って、このイスラエル人を連れ出す準備ができてなかったんですね。 で、ここから実はですね、このチッポラと息子たちは戻っちゃいます。なんでそれがわかるかというと、この出エジプト記の開かなくて結構ですけれども、18章のところで、モーセたちがイスラエル人をモーセがイスラエル人を連れてですね、このホレブの近くにまでやってきたときに、チッポラと息子をイテロが連れてくるというところが書いてあります。だからここで別れたんですね。だからこれからモーセがですね、この神様に用いられてイスラエル人を連れ出す働きをするところにおいては、まあ、彼は単身赴任のようにですね、なって、それで、この一時期離れます。で、27節、それから主はアロンに仰せられた。アラノに行ってモーセに会え。彼は行って神の山でモーセに会い、口づけした。40年ぶりなんでしょうね。もっとこの長くですね。このアロンとモーセは会ってなかったですけれども、本当にもう久しぶりに会えて、で、口づけを交わしました。モーセは自分を使わすときに主が語られた言葉のすべてと、命じられた印のすべてをアロンに告げた。それからモーセとアロンは行って、イスラエル人の長老たちを皆集めた。長老たちのところ行きなさいって言いましたよね、神様が。アロンは主がモーセに告げられた言葉を皆告げ、そうですね、本当はモーセが最初に告げなければ告げてもよかったものをですね、このアロンがスポークスマンになってますから告げて、民の前で印を行ったので民は信じました。神様が言われた通りですね、信じました。彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いてひざまずいて礼拝した。で、私本当にここでイスラエルの人たちがですね、心の底から慰められたの想像するんですね。400年ですよ。何の音沙汰もなく。そして、まあ、特に最後のこう100年、200年は、もう苦難の連続ですよね。もう神は私たちを見捨てられたのかっていうふうに思っても仕方がない。何の印もない。けれども今、ああ、そうなんだ。やってきてくれたんだ。苦しみがそれだけ大きかった分、彼らの慰めも大きかったでしょう。今ひざまずいて礼拝しました。もう感謝以上ですね、礼拝しました。そしてこれからモーセはパラのところに行きます。でそれを次回学びますが、またしっちゃかめっちゃかが起こります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。神様、私たちいつもあなたから言葉を聞き、あなたの声を聞いています。できません、できません、できません。私はもういいです、ああ、いいです、って言って言い訳ばっかり言っています。でも素直に、はい、神様。そのように言ったときに神様が一緒にいてくださって、実際に神様が私たちのために、私たちを通して私たちのうちでことを行ってくださることを体験します。愚かにも、いや、いいです、もう、とか、自分で頭で考えて自分で何かをやっていこうなんていうことを考えたりしませんように助けてください。お願いします。いつも従順な子供でいれますように、はい、ここにおりますといつも言えるような子供でありますようにお願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。